こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分によく頑張ってるねと声をかけてあげてくださいね。今日2日目のレシピは、子育てのイライラが一瞬で消える方法です。どうして怒りたくない、怒るのをやめたいと思いながらも子育てのイライラって消えないんでしょうか。なんでだと思いますか。怒りっぽい性格だから、あるいは自分に余裕がないから。人それぞれいろんな答えきっとありますよね。私はこれまでたくさんのお母さんのお悩みを伺ってきて、怒らない子育てができている人はイライラを一瞬で消すためのあることができていると気づきました。それが何かというと、怒らない子育てができる人は自分のことをちゃんと知ってる、理解してるんです。例えばあなたがなんだか体調が悪いなと感じたとしましょう。病院でお医者さんに診てもらうときに、先生、私具合が悪いんですと伝えただけで、お医者さんはお薬出せるでしょうか。答えはノーですよね。なんか逆にそれで、あ、はいどうぞって薬出すお医者さんって大丈夫ですかっていう気持ちになりそうですけども、今どんな症状が出てますか、あ、いつからですか、他にこういう症状は出てませんか、そうやって質問することで、この人ってどんな病気の可能性があって、どんな治療が効果的かなとお医者さんは考えていくわけですよね。喉が痛ければ喉の痛みを抑える薬、熱があれば熱を下げる薬というように、症状があるからぴったりの治療法が見つかります。だから痛みを取り除くことができるわけですよね。つまり怒らないようになりたいとなんとなく思っている間は、その悩みを解決してくれるぴったりの治療法に出会うことができないということなんです。子育てのイライラを一瞬で消す方法とは、自分がどんな時にどんな言葉で子供を怒っているか、それを知ってその症状に合わせた対処法を見つけることなんです。もう一度言いますね。自分がどんな時にどんな言葉で子供を怒っているかを知って、その症状に合わせた対処法を見つける、これが今日お話しする大事なポイントです。怒らないようにしたいなっていうのは、なんだか体調が悪いなというのと同じレベルですよね。自分が今何に困っていて、どんなところを直したいと思ってるか、これをちゃんと分かってる人こそ、怒る自分を自分で直せる人なんです。だから今日あなたにお渡しするレシピは、自分がどんなことをしんどいと感じているか、どんな風に怒る自分が嫌だと感じているか、自分でちゃんとしろです。とはいえ、やり方がわからないと進められないと思うので、こういうやり方、ね、怒り方やめたいと私が決意した時の体験をあなたにこっそりお話しますね。私が当時3歳だった上の娘にやってしまった、うわ、ほんと自分最低とすごく後悔したことがあります。それが、話を終わりまで聞かないであっち行ってと追い払うという怒り方だったんですね。当時下の娘が生まれたばかりで、慣れない二人育児にもいっぱいいっぱいだったんですけど、まあ私たちお母さんにとって、夕方から夜にかけてってまさに戦場じゃないですか。私もあの娘を保育園から連れて帰って、夕飯の支度をして、食べさせて、後片付けして、お風呂に入れて、歯磨きして、この時間までにはって自分で決めてる時間までに寝かしつける、もう人気芸能人もびっくりのハードスケジュールですよね、毎日ね。だからこそ夕方は娘の話を聞いてあげる余裕なんて申し訳ないんだけどなくて、赤ちゃんがおとなしくしてる間になんとか洗い物まで終わらせたいと自分で決めた予定をこなすのに必死でした。だから洗い物をしてる時に、ねえママあのねと上の娘に話しかけられると、すごくイラッとしたんです。忙しいんだけど、今これやんないといけないんだけど、いや後にしてと話しかけられただけで、あっちで待ってなさいと追い払ってたんですね。いやもう本当に頭では分かってるんですよ。 後にしてって子供に言っちゃいけない、そんな子育て本のこと、ね、言葉頭よぎりました。でもまさに分かっててもできない状態だったんですよね。ある日同じように上の娘がママあのねと声をかけてくれたんですが、その時もまた邪魔しに来たと瞬間的にイラッとして、そしていつものように忙しいから後にしてと冷たくあしらったんですね。でも上の娘がいつもみたいに離れてかないんです。なんだろうと思ったら、小さな手のひらに破れたチラシのかけらを握ってたんです。赤ちゃんがチラシを食べてたと教えてくれました。娘は赤ちゃんが危ないと思って口に手を入れてチラシを取り出してくれてたそうなんです。これ本当だったら、ありがとう、もう本当に助かったよってめちゃくちゃ褒めてあげないといけない場面ですよね。でも私は何にも考えずにいつも通り邪魔しに来たと娘を追い払ってしまった。ただごめん、話ちゃんと聞いてあげないで怒ってばかりでごめんねと謝ることしかできませんでした。どうですか？あなたにもこんな風に何も考えずにお決まりのパターンでお子さんを怒ってる時ありませんか？お子さんが洗面台を水浸しにしてるのを見て、何してんのと怒鳴ったことはありませんか？お子さんがおもちゃ箱をひっくり返して一面におもちゃを広げてるのを見て、もう片付けてよと怒ったことは？もしかしたらお子さんは私の娘と同じように何か大事なことをしようとしていたのかもしれませんね。いつもと違うこの出来事があったおかげで、私は話を聞かずに追い払う怒り方やめたいと強い痛みとともに気づくことができました。話を聞かずに子供を追い払うのをやめたいと思ったから、それをやめるために何をしたらいいかと考えることができたんです。熱を下げたいから、熱を下げるために何をしたらいいだろうと考えるのと同じですよね。さあ今度はあなたの番です。あなたが実際にお子さんに怒ってしまって、ああこの怒り方嫌だなと感じる怒り方、ノートに書いてみてください。朝のんびりした子をしている我が子に、早くしてよと怒鳴り散らしてばかりで疲れる。夜なかなか寝ないでふざける我が子に、寝ないとお化けに食べられちゃうからねと脅してしまう自分が嫌だ。こんな感じでただ素直に、ああもうこの自分嫌だなと感じたことを書いてみてください。で実はこれ紙に書くだけでも同じ状況になった時に、あ、これ嫌だなってノートに書いたやつじゃんと気づくことができて、そうならないようにストップがかかることがあるんです。書くことで自分にこれダメだよとしっかり教えてあげることになるので、意識できるようになるんですが、書くだけでイライラが消えてしまったらすごくいいなと思いませんか？でもし嫌だなと感じる怒り方が浮かばなければ、今子育てをしていてしんどいと思うことで構いません。自分の時間がない、子供にやりたいことを中断される、もうとにかく体力勝負で疲れる、夫が全然協力してくれない、一人で全部やるのがしんどい、もう何でも OK です。バーッとノートに書き出してみてください。時間が決まってないとね、多分あもうこれでぐらいでいいかなと 2,3 個でやめたくなっちゃうと思うので、今日は5分でいいです。スマホのタイマーで5分時間を計って頑張ってみてください。もうぐちゃぐちゃで構わないです。かっこよく書かなくていい。とにかく今あなたが感じてる痛みを吐き出してあげてください。今感じてること、本当にもう紙に書き出す、これだけでも自分の考えを整理できてストレスが小さくなる効果ありますからね。ということで今日のレシピは、痛みが何かをまず知ろう、書き出しただけでも痛みが消えてしまう効果があるでした。ぜひご自分の気持ちをノートに書き出してみてくださいね。そして今日のお話、痛みを治すために痛みの原因を知ろうを伝えてあげたいなという方が周りにいらしたら、ぜひこの音声講座を教えてあげてください。無料の7日間を繰り返して聞くだけでも効果がありますし、その方の悩みが消えて、あの時教えてくれたからありがとうなんて感謝されちゃうかもしれませんよ。 明日のレシピは自分の気持ちを客観視する練習についてお話しします。明日も楽しみにしてください。いつも応援しています。水本舞でした。